教えて坂上先生。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。
毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を面白く分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けしています。教えてくれるのは坂上満税理士事務所所長、坂上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどのような話題でしょうか。
まあ教えてというよりも、はい、まあ我々の業界の話をちょっとしてみようかなというふうに思うんです。
はいはい、
よく一般の方にね、こう聞かれるのが、はい、あの3月の忙しい時はね、はい、わかりますと、うん、それ以外の時って何をやってるんですかって聞かれることがあるんですね。そういえば何をやってるんだろうなというふうに思いますけれどもね。
ちょっと待ってください。税理士の仕事って具体的にはどんなことするの？
まあ、税務の申告ですね、うん、で税務代理、うん、税務相談、うん、まあ、こういったようなことが、まあ、独占的なことになってくるんだけれども、うん、どうしてもこの申告期限とか、はいはい、そういったものを考えたときに、うん、所得税とか増税っていうのは3月15日に決まっているので、うん、その時期に忙しいのは分かりますと。はいはい、それ以外の時はね、うん、どういうのがあるのかっていう話なんだけど、実は法人、会社さんですね、うん、会社さんの事業年度というふうに言ってますけれどもね、
はい、
それは実は自由に決められるんですよ。
あ、そうだ、う
ん、個人は1月1日から12月31日に決まってるんだけど、はい、法人はそれ任意に決められますので、はい、で法人の法人税の申告期限というのが、うん、その事業年度が終わってから2ヶ月以内というふうになっているので、実は今でもですね、4月の終わりだけれども、うん、3月決算法人、これ5月申告って言ってますけどね、はい、3月の31日で年度が終わると、うん、5月31日まで申告をしなきゃいけないということなので、今3月決算法人の決算とか申告準備で、はいはい、忙しくしているところですね。
なるほど。
だからこの法人のこの、うん、決算月をね、一つ一つこう、はい、A 社が3月、うん、B 社が4月、うん、C 社が5月というふうにしてずれていると、はいはい、毎月毎月何らかの申告のお仕事があるということになりますね。で、まあ、その申告をするのだけが、まあ、我々の仕事かというと、まあ、そうではなくてですね、まあ、それ以外にあと、まあ、個人でも法人でもなんですが、月次決算って言ってるやつやってます。毎月毎月決算をするんです、
はいはい、
まあ、決算といってもね、どっかに報告するわけじゃなくて、社長のね、今どういう状態になってますっていうのをまとめたりするのを、この月次決算で我々言ってますけれども、これは個人法人問わず毎月毎月こうご希望なさるお客さんについてはありますから、
はい、
どちらかというとこの月次決算というものの方が大事っていう方もいらっしゃるくらいですね、
はい、
っていうのは今どちらを向いているかわからないのに、うん、今から、ね、こういうことをしてみたい、うん、どういう影響があるんだろうか、うん、うまくいくんだろうか、うん、ね、リスクはないんだろうか、うん、まあ、そういったことを全く把握できないままにやってしまうことになるので、うん、やっぱりこちらの随時、ね、12回、月次決算やるわけだけど、うん、こちらの方で、今どういう方になっているのか、うん、こういったものを把握しながらというのをものの方が大事だという方もやっぱりいらっしゃいますね。私もまあそう思いますね。まあ、本決算も大事は大事だけど、うん、まあ、本決算はいろいろね、こうちょっと本決算ならではのところがあるので、うん、まあ、どちらかというとちょっとね、数字が大幅に変えられたり、
はいはい、
まあ、お化粧するっていう方でもないんですが、うん、まあ、そういうこともね、少しできてしまったりするので、うん、月次はそれを やると意味がないんですよ、
うん、
今どっちを向いてるか、今どういう状況だか、はいはい、だからこのお化粧しちゃいけないんですよ、うん、まあ、そういうのがあるので、うん、まあ、この月次というものはね、 月次決算というのは非常に大事なのかなというふうに思っていますね。
じゃあ毎月毎月それをする。
そうですね、まあ、月次決算のお客さんについては毎月毎月それをさせていただいてます。
そのお客さんってどれくらいいらっしゃるんですか？
そうですね、半分以上は月次のお客さんじゃないですか。
そうなんですか、は
い、まあ、個人のね、申告だけという方を除けば、まあそんな感じになりますよね。はい、まあ、ご自身でね、会社の中でやられるっていう方もいらっしゃるので、それはそれでよろしいかと思います。そういう方は決算、ね、の時だけこう法人としても関わらせていただくということになってますけど、いずれにしよう、我々がやるかお客さんがやるかは、違うけれども、その月次決算を組むっていうのは非常に大事なことですよね。まあ、これをやると例えば3月決算でしたら、お正月明けたくらいにですね、こうあと3ヶ月分くらい、残したところまでこう処理が進むわけですよね。まあ、9回ぐらい、月次が進んできて、あと3ヶ月どんな塩梅ですかねということを聞いてみまして、例えば売上、あと3ヶ月のこのね、今 1,2,3 月の間になんか大きな経費がないのか、なんかね、ちょっとお金がと、まとまったお金が必要になるようなことはないのか、まあ、そういう予定をお聞きしながら、大体決算は今おっしゃったね、お聞きしたことによるとこのようになりそうですと、まあ、税金の方もこれぐらいかかりそうですと、まあ、それでよろしい、まあそんなもんやろなと言われればまあそうですし、いやそれはちょっと何とかせんなんなと言われれば、そこから決算対策というやつになってきますよね。決算対策というのは今どうなってるかをまず把握したりできないことだし、今どれぐらいの税負担を、ね、圧縮するといいますか、したいのか、その方向性は合っているのかどうなのか、この決算の日が終わってからじゃなかなかできないんですよこれ、その事業年度の中でやらなきゃいけないので、そういったところは非常にね、センシティブといいますか、先にやったものが勝ちですね。特に最近の税法なんでもそうなのかもしれないけれども、消費税でも相続税でもそうなのかもしれないけど、先にやったもん勝ちですこれ、先にやったもん勝ちですね。まあ、何でも闇雲やりゃいいというわけじゃないので、やはり現状把握からという話になってきますけどね。まあ、そういったようなことを、まあ、3月15日以外のところでやっているのかなというふうに思いますね。
例えばご家族の方が亡くなられて、相続をするみたいな時に個別に相談にいらっしゃる方とかいますか？
そうですね、最近この前3月29日の日に、平成25年度の税制改正法案が通りまして、はい、はい、平成27年以降の相続税からちょっと申告の対象者が増えるんですね。かなり増えると思いますこれ、はい、まあ、2倍ぐらいになるのかな、まあ、我々相続税というと一部の、ね、お金持ちの方のやることだと思ってるんだけれども、それがまあそうでもなくなってくるという時代を迎えているのかなと思いますね。まあ、それに伴ってこの相続対策といいますかね、まあ、こういったものをしてほしいという話をちらほら見かけますね。はい、で相続対策とか遺言っていうのは、いやそれは私はまだ早いと思ってらっしゃる方が非常に多いんだけど、実はこれだっていうのはさっきのね、会社の決算対策がその事業年度中止ができないっていうのと同じで、相続対策遺言のやつもですね、これ実は元気なうちじゃないとできないんですよ。
そうですよね、
うん、言えばみんなわかるんだけど、いや俺まだそういう年じゃないからっておっしゃるんだけど、それはまたね違う話だということで、これも早く対策をすればするほど税負担が、なったりしますね。今トラブルを避けたりそうできますね。
元気なうちってやっぱり亡くなることってあんまり考えられない
んでしょうか ね、
ね、
まあ、私もまあそういう一派ですけれどもね、まあ、それは致し方ない部分があるんだけど、でもも う明日交通事故になって、
ね、
半身不随になるかもしれない、ね、もう喋れなくなって手が右手が動かなくなると、もう遺言なんてかなり厳しくなっちゃいますよね。まあ、そういうこともあるので、早いうちといいますかね、まあ、固める考えるぐらいでもいいからしておかれればいいのかなというふうに思いますね。
はい、
まあ、相続ちょっと話が相続の方いっちゃったので、相続でこう気をつけなければいけないことってのは、まあ、実は3つほどございましてですね、1つは今相続税がかかってくるという話になってきがちなので、相続税対策が1つ目ですね。で2つ目は相続の分け方、要はあいつとあいつの喧嘩しないようにっていう、その相続人同士で揉めるのを防止するっていうことですね。あともう一つは資金の話ですね。まあ、税金もそうなんだけど、あと自分が亡き後遺族が困らないようにこのお金をどう工面していくかという、この3つの対策があるって言われてますね。税金対策、揉める対策、あとお金の対策、 この3つっていうのがあって、それはやっぱどれもやっぱり早い方が準備はしやすいし効果でかいでしょうね、まあそういうことでですね、相続税は特に、あのお金じゃないものにかかってくるから、例えば土地とかカビとか、お金にならないものにこうかかってくる。でそれは土地で払えるかっていうと原則金銭納付だから、お金じゃないものにかかってきてお金で払え待ったなしっていうのが相続税の一番恐ろしいところでしょうかね。まあ、土地の評価とかいろいろありますけどね、そんなもの全部合わせてだいたい3億円を超えてくると、ちょっとあの納税が苦しくなってくるのかなって言われてます。だ持ってるのはね、もう生命保険とか、で出てくる、お金的なとこ、ものばっかりだったらそんな困らないんですよ、もらったものでも払えばいいんだけど、ほとんどがね7割方土地なんですよ、不動産は売れないでしょ。
そうですね、
売れないというか売っちゃいけないと言いますかね、
代々
受け継いだ人もあるし、自分たちが事業とか居住に使ってるかもしれないから、そこにお金で、払えというふうにかかってくるもんだから、非常に、辛いと言われている税金ですね、まあ、そのあたりに、今から増税関係が27年からやってくる。27年ひどいですよ、相続税もそうだし、消費税、
今
10% に秋から上がるって言ってますよね、まあ、そういう時代に突入していくのかなというふうに思います。消費税の話をちょっとしましょうか。消費税は今あの政治の世界は一寸先は闇なので、一応予定では26年の4月から、8%、27年の10月から 10% に上がるっていうことが決まっています。決まっていますが、まあ、付帯事項みたいなのがついていて、今年の4月から9月の景気動向を見てですね、それで GO をするかどうかは最終的には内閣総理大臣、内閣の方でこう判断するっていうふうになっています。で今年は、まあ、いやらしい話なんだけど、選挙があります、参議院選がありますね、まあ、そことの絡み合い、あとアベノミクスと言われるこの今非常に日本人の経済マインドが高くなってきてるんですね、それに冷や水をかけることにならないかという懸念、こちらの辺からですね、来年の4月は見送るんじゃないかっていう話もちらほら聞こえてます。私はこれ見送った方がいいと思います、経済を考えた時に、またあの国の財政を考えた時に上げない方がいいと思いますね。そうすると27年の10月はまたその前年のね、経済動向を見ながらっていう話になるんだけど、いきなり 5% から 10% で上がるのかっていう話になるんですよ。 8% を、ね、こうやって、おそらくそこはしないと思いますね、もしそうなったとしても。で、実は相続税じゃなくて消費税を、税率を上げてもあんまり国庫って潤わないんですよ、実は。
へ
ー、実は潤わない。これ霞ヶ関みんな知ってるの、これ。知っててやってるの。
なんで知ってるのにやるんですか。
まあ、いろんなことがありましてですね、なぜ国庫が潤わないかっていうと、滞納が増えるからですよ。納められない人が増えるから。あの世の中の 97%、98% くらいは中小企業なんですね。
で
この方々が今苦しい苦しいということで、まあ、我々もそうだけれども、そんな規模の大きくないところっていうのは、本当に明日どうなるかわからないの経営をしてらっしゃる、してるということになりますけれども、消費税っていうのは利益が上がんなくてもかかってくるんですよ、売上にかかるから。
あ、確かに。
それを納められないっていう話だから、滞納が増えます。もう消費税ができた時から3%が 5% になった時もそう言われてたんですよ。まあ、某税務署はね、その滞納整理に追われてですね、ちょっと差し長いのがあったんです、実は。どうとは言わないけど今はまあそうでもないのかなと思いますが、そういう問題のある税金なんです、実は。ものすごく問題の大きい税金、そんなものの税率上げたらどうなります。例えば 5% が 10% になりましたと、そしたら国庫は2倍、その部分では消費税の税収という方ではあるはずでしょ、絶対なりませんから。絶対ならない。だって滞納が増えるから、単なる中小企業いじめです、やるのであれば、本当は所得税でやるべきだったんですよ。これは私の意見ですけどね、所得税を上げるべきだったの、消費税を上げるという話をする前に。でこれもちょっと聞いてらっしゃる皆さんどう思われるか分かんないけど、給与所得の人を上げるべきだったんです、実は。これちょっとね、田中角栄の時あたりからちょっといろんなこう権利関係があって、給与所得の方々をね、こう優遇してきたんです。それちょっとね、 助成する方向に進むのがあの財政の健全化だったのかなというふうに思うんだけれども、私も給所得だからね、それもあって言うんだけど、うん、そのあたりはちょっとね、見直しが全くかかっていないというのが、まあ、ちょっと問題なのかなというふうに思います。なぜかっていうと、うん、所得税っていうのはお金でもらえるんですよ、
うんう
ん、そのお金から払えっていう話だから、うん、こちらの方は滞納が消費税に比べると少ないんじゃない
か
という話なんですよね。だから本当は法人税はちょっとね、今国際競争があるから、
うん、
上げられないんだけど、まあ、それであれば、まあ、所得税でやるべきだったんですね。ちょっと試験も入れながらちょっと誤解を招いたら申し訳ないんですけど、今思っていることを述べさせていただいたということです。
もっと坂上先生に相談したい方、まずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-289583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。